2. 国民健康保険の届け入れ、加入・創出の手続きは14日以内に。職場の健康保険などに加入していない方は、原則、国民健康保険に加入しなければなりません。75歳以上の方や、生活保護受給中の方は除く。次に該当する方は、国民健康保険の加入対象となります。事業所を退職した後、他の健康保険に加入されていない方、他の健康保険の被扶養者となっていないパートタイマー、アルバイトの方で、その会社の健康保険に加入していない方、個人経営の事業主とそこにお勤めの方で、他の健康保険に加入していない方、社会保険強制適用事業所、株式会社、有限会社、財団法人等にお勤めの方は、国民健康保険への加入はできません。また、職場の健康保険などに加入したときは、国民健康保険を辞める届け入れが必要です。加入・創出の届け入れは14日以内にお願いします。お勤め先の会社が届け入れをすることはありません。届け入れが遅れると、期間を遡って保険料を支払うことになったり、誤って使ってしまった分の医療費を返還していただくことになったりしますので、ご注意ください。問い合わせ先、医療保険課資格相談係、電話3647-3167、ファクス3647-8443。3. 国民健康保険料を改定。保険料納入通知書は6月中旬に発送。国民健康保険料は、基礎負荷分、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分、40歳から64歳を合わせて算出します。それぞれの平成26年度の保険料率等が次の通り改定されました。保険料の計算の仕方等。1. 負荷の元となる所得金額を算出し、世帯分を合算。国保加入者の所得、収入マイナス必要経費、マイナス基礎控除33万円、イコール負荷の元となる所得金額。2. 次のそれぞれにつき保険料を算出。基礎負荷分、医療給付費分、所得割額、加入者全員の負荷の元となる所得金額の合算額、かける 0.0630、プラス均等割額、32,400円かける世帯の国保加入者数、イコール年間医療分、51万円を限度。後期高齢者支援金等分、所得割額、加入者全員の負荷の元となる所得金額の合算額、かける 0.0217、プラス均等割額、1万800円かける世帯の国保加入者数、イコール年間後期高齢者支援金分、16万円を限度。介護納付金分、所得割額、40歳から64歳の加入者全員の負荷の元となる所得金額の合算額、かける 0.0170、プラス均等割額、15,300 円かける世帯の40歳から64歳の国保加入者数、イコール年間介護分、14万円を限度。3. 2で算出した額を足すと年間の保険料になります。年間保険料、年間医療分プラス年間後期高齢者支援金分プラス年間介護分イコール年間保険料、81万円を限度。4. 減額措置。対象、住民税非課税の方。軽減内容、 下の元となる所得金額からその 25% を減額。なお、納付方法は普通徴収と特別徴収の2種類です。普通徴収、年間保険料額を6月期から平成27年3月期までの10回に割り振り、納付書または口座振替等で納めていただきます。特別徴収、年金から保険料を差し引く納付方法です。4月、6月、8月に仮徴収として納付していただいた後、10月から本徴収が始まります。本徴収は年間保険料額から仮徴収額を除いた残額を10月、12月、2月に割り振ります。現在すでに特別徴収の方は、平成26年2月に年金から納めた額と同額を仮徴収として納めていただきます。平成25年4月以降に65歳になった方や転入した方等で、新たに対象となる方は、平成25年度の基礎負荷分と後期高齢者支援金等分を合わせた年間保険料のおおむね6分の1の額を仮徴収として納めていただきます。対象の方には、事前に仮徴収額決定通知書をお送りします。非自発的失業者の方の保険料を届け出により軽減。企業の倒産やリストラなど、本人の意思なく失業された国保加入者の保険料の負担軽減のため、前年の給与所得を100分の30として保険料を算定する軽減措置を行います。対象、雇用保険受給資格者証の利用コードが、特定受給資格者11、12、21、22、31、32、特定利用離職者23、33、34で、離職時の年齢が65歳未満の方。保険料の均等割額の減額基準の変更。前年中の総所得金額が基準以下の方に対して、保険料の均等割額の7割、5割、または2割が減額されます。平成26年度は減額基準が変更されました。均等割額減額基準、納付方法、非自発的失業者の軽減措置などの詳細は、国保加入世帯に今月中旬にお送りする国保だよりをご覧ください。問い合わせ先、医療保険課就農管理係、電話 3647-8520。 4. 後期高齢者医療保険料を改定。決定通知書等は7月中旬に発送。平成26年度、27年度の保険料率が、東京都後期高齢者医療広域連合議会において、次のように決定されましたのでお知らせします。詳しい保険料の計算方法等については、東京都後期高齢者医療広域連合から発行されている、東京生き生き通信等をご参照ください。なお、平成26年度保険料額決定通知書等は、7月中旬に被保険者全員に発送します。後期高齢者医療保険料、年間。平成26年度、27年度。均等割額、42,200円。2100円増。所得割率、8.98%。0.79 ポイント増。限度額、57万円。2万円増。参考、平成24年度、25年度。均等割額、4万100円。所得割率、8.19%。限度額、55万円。問い合わせ先、医療保険課就農管理係、電話 3647-8520。 8520、ファクス3647-8443。5、定期・法定・予防接種。対象者には個別に接種票を送付。区では定期・法定・予防接種を実施しています。対象者には個別に郵送で接種票をお送りしています。接種時期になりましたら、お子さんの体調の良い時に母子手帳を持参して接種を受けてください。また、区のホームページ等で各予防接種時期等をお知らせしていますので、そちらもご確認ください。25年度に日本脳炎定期予防接種対象者をさらに拡大。日本脳炎の定期予防接種については、接種後に重い病気になった事例をきっかけに、平成17年度から平成21年度まで接種のご案内を行いませんでしたが、その後、新たなワクチンが開発され、現在は通常通り受けられるようになっています。その間、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方については、日本脳炎の予防接種を受ける機会を逃していることがあったため、6ヶ月から20歳未満の間、未接種分を受けることができます。母子手帳で接種歴を確認し、合計4回の接種を終えていない方は、指定医療機関で予診票を受け取り、接種を受けてください。13歳以上の方は、同意書、区ホームページからダウンロードか、があれば、保護者の同伴は不要です。なお、今年度は、3歳児に1期初回2回分、4歳児に1期追加1回分に加えて、今年度9歳になる方に1期追加1回分、18歳になる方に2期1回分の書類を送付します。書類が届きましたら、指定医療機関で接種を受けてください。麻疹風疹混合ワクチンは法定接種期間内に。麻疹は感染力が非常に強く特効薬もないため、かかると重症化しやすい病気です。感染予防には2回のワクチン接種が必要です。麻疹風疹混合 MR ワクチンは1期、1歳になってから2歳になるまでの1年間。と、2期、小学校就学前の4月から3月までの1年間で2回接種します。それぞれ法定接種期間が定められていますので、期間内に接種してください。任意接種期間、無料、小学校4年生の年度末まで。区では2歳を過ぎてから小学校4年生の年度末までは、任意接種期間、無料を設けています。事情により法定接種期間内に接種できなかった児童は、母子手帳を持参の上、江東区指定医療機関で2回接種してください。なお、任意の予防接種は法定接種とは異なり、予防接種法に基づかない接種となるため、万一健康被害が発生した場合、予防接種法の救済の対象にならず、区が加入する賠償保険等による救済の対象となります。問い合わせ先、保健予防課保健係、電話3647-5906、ファクス3615-7171。6、特別徴収が始まる方へ、年金からの差し引き。介護保険料の仮徴収額通知書を送付。平成26年度保険料の仮徴収額通知書を4月中にお送りします。お送りするのは、特別徴収、年金からの差し引きが4月、6月から始まる方のみとなります。なお、引き続き年金から差し引きされる方の4月と6月の保険料は、2月と同額になります。平成26年度の保険料額は 6月中旬に通知。今回送付する通知は、前年度の区民税の情報をもとに仮計算したものです。平成26年度の区民税が決まる6月に改めて再計算を行い、6月中旬に65歳以上の被保険者全員に平成26年度介護保険料額決定通知書をお送りします。保険料の支払い方法。介護保険は皆さんの納める保険料で支えられています。納付方法は2つありますが、納め方を本人の希望により選ぶことはできません。特別徴収。年金差し引きで納めていただく方法で、老齢退職年金、障害年金及び遺族年金を年額18万円以上受給している方は、この方法になります。普通徴収。65歳になったばかりの方、他の区市町村から江東区へ転入された方等、特別徴収の対象とならない方が、特別徴収の準備が整うまでの間、納付書や口座振替により納めていただく方法です。口座振替で納付中の方は、年金からの差し引きが開始される月以降、自動的に口座振替を中止します。保険料の支払いが困難な方はご相談を。保険料を滞納していると、その滞納期間に応じて介護サービスを利用する際に、利用者負担が1割から3割に引き上げられるなどの措置が取られる場合があります。保険料を分割してお支払いいただく等の方法もありますので、ぜひご相談ください。徴収嘱託員の訪問、コールセンターからのお知らせ。徴収嘱託員が保険料未納世帯を直接訪問します。平日のほか、土曜、日曜、祝日にも保険料の徴収に伺います。嘱託員は身分証を携帯しています。外出が困難な方等で訪問を希望される方は、介護保険課までご連絡ください。また、コールセンターから電話による未納のお知らせを行っています。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493。7、区政最前線、区長室から、江東区長山崎隆明。昭和大学高等豊洲病院が開院しました。3月24日、念願の昭和大学高等豊洲病院が開院しました。区内初の周産期医療や小児医療に重点を置いた総合病院です。私は区長就任以前から総合病院の早急な整備を緊急の課題として掲げていましたが、平成20年10月に起きた妊婦搬送中での痛ましい事故は強い衝撃を受けました。このような事故を二度と起こしてはならないという強い思いから、当時の石原都知事に要請し、翌月11月に病院整備構想を表明。全庁を挙げて取り組んできました。構想表明から約5年半という異例の速さで開院できたことは、まさに万感迫る思いです。赤ちゃんを産んでこの世を去ったあのお母さんが、私の背中を押してくれたのでしょう。これまでの東京都をはじめ地元医師会などのご協力や、地域の皆さんのご理解に、改めて感謝を申し上げます。女性と子供に優しいを理念とする本病院は、例えば女性外来は待合を他科の患者さんと合わない位置に配したり、5階の子供フロアでは、診察室や病室などには部屋番号のほかに子供の目線の高さに動物などの絵を描き、診察室はライオンの部屋、入院している部屋は子犬の部屋のように、 患者さんの不安感を少しでも和らげ、快適な環境で療養できる工夫を各所に施しています。窓から広がる運河の水面や周辺の緑は、訪れる人の心を落ち着かせます。利用しやすいように、東陽町駅からの都バスの路線も病院の前まで延伸されました。今後も人口増加が予測される本区において、地域の拠点病院である本病院の役割は重要です。区民の皆さんに信頼される病院となることを心から期待しています。
8、4月から区の組織を一部変更。子ども未来部などで組織改正。4月から区の組織を一部変更します。変更される部署は次の通りです。総務部、効率化を図り、給与係と福利係を統合。職員課給与係と福利係を事務の効率化を図るため統合し、給与構成係を新設します。問い合わせ先、職員課給与構成係、区役所4階4番。電話、3647-5511。生活支援部、担当地域の変更に伴い、保護第一課に係を新設。保護第一課、保護第二課の担当地域を生活支援の充実や福祉サービス向上を図るため、保護第二課から保護第一課へ一部変更します。それに伴い、保護第一課に保護第四係を新設します。担当が保護第二課から保護第一課に変更になる地域。東砂、6丁目から8丁目。南砂、1丁目から7丁目。新砂、1丁目から3丁目。問い合わせ先。保護第一課庶務係。区役所2階24番。電話、3645-3101。保護第二課庶務係。総合区民センター1階。電話、3637-2701。健康部、保健所。がん対策推進事業開始等に伴い、係名を変更。健康推進課、健康事業推進係を、がん対策推進事業の開始と、昭和大学高等豊洲病院の会員に合わせ、がん対策地域医療連携係に名称を変更します。問い合わせ先、健康推進課庶務係、江東区保健所、2階10番。電話、3647-9539。子ども未来部、早期の待機児童解消等を図り、組織再編。平成27年度に予定されている子ども子育て支援法への対応と保育所入所待機児童の早期解消を図るため、子育て施策全般を所掌する組織と保育所業務を所掌する組織に再編します。子ども政策課を廃止し、子育て施策全般の総合調整を子育て支援課へ、保育所整備に関することは、新設の保育計画課に業務を移管します。保育計画課は、保育所の整備や指導を行い、保育課は、公立保育所の運営や、私立保育所への補助、保育所の入所認定、保育料の徴収を行います。平成26年度、子ども未来部組織改正。改正前、子ども政策課、子育て支援課、保育課。改正後、子育て支援課、保育計画課、新設、保育課。問い合わせ先、子育て支援課庶務係。区役所3階15番。電話、3647-8421。保育計画課、保育計画係。区役所3階13番。電話、3647-9638。保育課、保育管理係。 区役所3階13番。電話 3647-9094。都市整備部、不燃化推進事業等のため、地域整備課を新設。区内の木造住宅密集地域である、北砂3、4、5丁目地区の不燃化推進事業、及び市街地再開発事業を推進するため、地域整備課を新設します。問い合わせ先、地域整備課、区役所5階23番。電話 3647-9491。 9. 太陽光パネルやエネファーム等の購入に助成金、個人事業所の温暖化対策を支援。区では住宅用、事業所用を対象に地球温暖化の防止に貢献する設備の設置について経費の一部を助成しています。個人住宅と事業所用のメニューは7つ、集合住宅共用部は2つ、太陽光発電システムと高反射率塗装です。CO2 削減効果の大きいこれらの総エネ・省エネ設備を導入し、各家庭及び事業所における地球温暖化防止にご協力いただきますようお願いします。申請は、必ず工事着工前に行ってください。着工後の申請は受付できませんのでご注意ください。また、助成要件、助成金額、申請の際の必要書類など、詳細は区ホームページ、または直接お問い合わせください。地球温暖化防止設備導入助成事業、対象設備及び助成金額一覧表。助成対象設備、助成金額の順に読みます。住宅用、太陽光発電システム、定格出力 1kW あたり5万円、上限額20万円、集合住宅150万円。ソーラーシステム、設置に要する経費の 10%、上限額10万円。太陽熱温水器、設置に要する経費の 10%、上限額3万円。CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器、設置に要する経費の 5%、上限額1設備あたり4万円。ガス発電給湯器、設置に要する経費の 5%、上限額1設備あたり5万円。燃料電池装置、設置に要する経費の 5%、上限額1設備あたり10万円。高反射率塗装、塗料材料費、上限額20万円、集合住宅150万円。事業所用、太陽光発電システム、定格出力 1kW あたり5万円。上限額20万円。ソーラーシステム、設置に要する経費の 5%、上限額10万円。太陽熱温水器、設置に要する経費の 5%、上限額3万円。CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器、設置に要する経費の 5%、上限額、1設備あたり8万円。ガス発電給湯器、設置に要する経費の 5%、上限額、1設備あたり10万円。燃料電池装置、設置に要する経費の 5%、上限額、1設備あたり20万円。高反射率塗装、塗料材料費、上限額20万円。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係。電話 3647-6124。